主のお蘇りを祝う日曜日を迎えました。いきなり個人的なことで恐縮ですが、私がこの鎌倉の教会の牧師になりまして8回目のイースターとなります。それに先立つ受難週もここに来て8回目ということになります。ついでに受難週を迎えて初めて気づいたことですが、上野牧師、そして実は小宮伝道師にとりましても初めての受難週、イースター、この鎌倉で迎える初めてのイースターということになります。私がいつもこの季節になりますと、ああ自分はこの教会の牧師になったのだと思わされる、その一つの機会はやはり何といってもイースターに先立つ受難週、朝に夕に祈りを重ねるそのひとときであります。確かに朝晩祈祷会に集まるというのは結構きついことで、私も残念ながら皆勤賞とはなりませんでしたが、しかしやはり教会の仲間たちの説いてくださる聖書の御言葉に耳を傾けるひとときというのは、私どもの教会にとりまして特別な時間であると思います。もちろん奨励の準備にはそれぞれご苦労があったと思いますが、その人にしか語ることができないような語り口で十字架の恵みを説いてくださいました。そしてそこに集まる一人一人がまたその言葉に応えるように一つの祈りを集める、そのような祈りの集いに身を置きながら、主イエスが十字架につけられたのはこの祈りの集いを作るためであったのだと、主が十字架につけられたからこの人たちは今ここに集まっているのだと、その思いを新たにさせられます。今年の受難週祈祷会はマルコによる福音書の受難物語を連続して読みました。もちろんここにいらっしゃる皆さんの中で受難週祈祷会に来ることができたという方はおそらく半分以下ではないかと思いますが、それでもそれぞれの場所でこのマルコによる福音書の受難物語をお読みになった方は、そういう生活を作られた方は案外多いと思っております。そのような受難週の歩みを与えられたことを大事にしたいと思いましたから、今朝はいつも読んでおりますマタイによる福音書はお休みして、マルコによる福音書第16章が伝える主の復活の記事をここで読みました。ついでに言えば、私が7年前この教会に着任して最初の日曜日、その日もまたイースターでしたが、このマルコによる福音書第16章の最初の部分を説教しました。で、私がこの場所を読みますときにいつも不思議な思いにさせられるのは、何といってもその最後の言葉です。婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、何も言うことができなかった、恐ろしかったのだというのです。で、ここでついでに一つ申しますと、マルコによる福音書第16章はここで終わってはいない、9節以下が続きます。ただしその9節以下の部分は括弧の中にくくられて、それが最後まで続いているということにお気づきになると思います。これはどういう意味かというと、もともとマルコによる福音書が書かれたその最初の福音書の原稿にはこの9節以下の部分はなかったであろうという、そういう意味です。後から他の人が後の時代に この部分を書き足した。おそらく何十年も後に書き足されたであろうと。それが今日では常識になっております。もちろんだからといってこの部分は聖書じゃないとか神の言葉として価値が劣るか劣るとかそんなことは全くありません。等しく神の言葉であります。ただ他方から言えばマルコがこの福音書を最初に書いたときに怖かったのだというこの言葉で福音書を閉じたということはやはり私どもに不思議な思いを抱かせるものがあると思います。婦人たちは震え上がって逃げ出した。何も言えなかった。怖かったんだ。それでおしまい。16章にわたるこの福音書をマルコが書いてきて女たちが震え上がって逃げ出したのだというこの場面を目指してこの福音書を書いてきたのだということを思うとき、この終わり方は少し不気味ではないかと思うかもしれませんし、しかしまたそれだけに力強いというそういう感想もあり得るかもしれません。怖かったんだ。だから逃げ出したんだ。人間の言葉では説明できないようなことが起こったのだというその異様さをこの福音書を書いたマルコは何とかして伝えたいと思ったのだと思います。そして私どももこの婦人たちと同じようにどこかでこのように震え上がるという経験をどこかでしていないと主の復活を正しく祝うこともできないのではないかと私は思うのであります。最初に申しましたようにこの鎌倉行きの下教会もまた主の十字架と復活によって建てられた教会であります。もし主の復活がなかったら教会は建たなかったであろうと。これは言い方は様々ありますけれども誰もが言うことであります。なぜキリスト教会というものがその歩みを始めることができたか、主がお蘇りになったからだ。もし復活がなかったら教会の歴史の始まりを考えることはできないと。しかしそれは一体何を意味するのでしょうか。このようなキリスト教会の起源についてその起こりについて時々こういう説明をしたがる人たちがおります。主イエスが十字架につけられた。弟子たちは困り果ててしまった。ところがその困り果てた弟子たちがその中に弟子たちの間でキリストはよみがえられたのだと言い始める人たちが出てきたと。そういえばイエス様も生前そんなことをおっしゃっていたではないかとなどと言い始める者が出てきた。それを思い出してよし、じゃあこういう方針でいきましょうということでキリストの教会が始まったのだと。言ってみればそのようにして一つの宗教運動が起こったのだと批判的に、言い方変えれば客観的に教会の起こりを説明する人がいないわけではないのです。もちろんこういうことは学問のことでもう少し丁寧な議論をするところがありますけれども、しかし我々はそういう考え方に対してどう答えるんでしょうか。というか聖書はそもそも何を語っているんでしょうか。主イエスはお蘇りになった。そのことを聞かされたとき墓を訪ねた女たちは恐ろしくなって一目散に逃げ出したっていうんです。恐怖のあまりそれを誰かに告げることさえできなかったっていうんです。そしてこれは弟子たちが苦肉の策でうまい話を作り上げたというのとは随分違います。もしそうなら何も怖がる必要はない。よし、こういうことでいきましょうということになっただけです。 しかしもしそういうことならもっと違った書き方があっただろうと思うのです。主イエスが何度も復活を予告しておられたのに、誰もそのことを思い出すことなく、しまいには怖くて墓から逃げ出したなんて、そんな格好の悪いことをわざわざ書き記す必要はないのです。けれどもわざわざこんな格好悪いことを書いたのは、それが事実であったからです。もちろん教会は何度も申しますように、キリストの復活があったからこそその歩みを始めることができました。けれどもそれは嬉しかったからそうしたっていうんじゃなくて、怖かったけれども、その事実を突きつけられて震え上がりながら、けれどもその恐ろしい事実をこれは受け止めざるを得ない、そこに教会の歩みが始まったのであります。しかしこの婦人たちは一体何をそんなに恐れたのでしょうか。ここでマルコによる福音書が伝えておりますことは、筋書きとしては大変単純であります。主イエスを慕う婦人たちが日曜日の朝、主イエスの墓を訪ねました。その前日は土曜日ですから安息日にあたる、その間は何の技もしてはならない。その間、墓の中で主のご遺体がどんどん傷んでしまうことを、この女性たちはハラハラしながら思っていたに違いない。そして安息日が終わるとすぐに香料を買い求め、そして日曜日の朝、夜が明けるか明けないかというような時間に急いで墓を訪ねました。主の体に香油を塗って、香料を塗って、その手入れをしようというのであります。けれどもその道すがら、この女性たちが心配したことがありました。一体誰があの墓の入り口にある大きな石を取り除けてくれるのだろうか。当時の墓というのは横穴式になっていて、その穴の入り口に大きな石を置いたそうです。女性3人の力では到底動かすことができない。けれどもその石はすでに転がしてあって、そしてそこで天使の言葉を聞きます。あの方は復活なさってここにはおられない。それがなぜ震え上がるほどの恐怖と結びつくのでしょうか。考えてみればこの女性たちがしたことは大変立派であったと思います。この女性たちは怖くて逃げ出したと言いますけれども、他の男の弟子たちはどうだったかというと、もうとっくの昔に怖くて逃げ出してしまっておりました。主イエスが十字架につけられる、自分たちの先生が殺される、怖い、我々も巻き添えを食うかもしれない、もっと怖い。けれどもそのこの婦人たちはそういう恐れに打ち勝つようにして、主の十字架を最後まで見届けました。そしてある意味で主の恐れに打ち勝つようにして墓を訪ねたのであります。主は本当に死なれたのだ、本当なら目を背けたくなるような事実から目をそらそうとはしなかった、そういう勇気をこの女性たちは持っていたのだと言おうと思えば言えなくもありません。他の男の弟子たちにはできなかったことをこの女性たちは立派に成し遂げたのだと言おうと思えば言えなくもありません。最後まで主イエスに対する愛を貫いたつもりでした。けれどもそのような思いで墓を訪ねた女性たちを恐怖が追い散らしました。ここでこの女たちが体験した恐れというのは、例えば我々が死ぬのが怖いとかそういう恐れをなお吹き飛ばすほどの、 深い恐れであったと思います。しかしそれはもう一度重ねて問います。一体いかなる恐れであったのでしょうか。ある説教者がここで墓を訪ねた婦人たちの姿を描写しながら、死人に口なしという日本のことわざを思い出しておりました。死人に口なし、死んだ者は物を言うことができない。でそれは例えばこういうことであろうと言って、誰かが死ぬという時に、けれども残された者たちには思い出が残る、その思い出という形でその人が生き続けると考えることがあると。けれども問題は、その思い出というのは思い出す側が勝手に作るのであって、死人はそれに口出しできない。相手が生きていればそうはいきません。あなたはこういう人でしたねと勝手なことを言っても、いやいやそんな勝手なことを言うな、それはちょっと違うと、生きている人であれば反論されかねないけれども、死んだ人はそういう反論をしない。死んだ人を墓に葬ってしまえば、残された者は好きな時に墓参りをして、死んだ人の思い出に、しかも自分の好きな思い出に浸ることができる。ここでこの婦人たちが主イエスに対してしたことは、結局そういうことでしかなかったのではないかっていうんです。これは随分きつい意見です。しかもそこでこの説教者はオスカー・ワイルドという人の書いたサロメという戯曲を思い起こします。でこのサロメというのは、今日読みました主イエスの墓を訪ねたサロメとは別人で、福音書の中に洗礼者ヨハネの首をはねさせたヘロデという人が出てくる、その、血はつながっておりませんが、その娘であります。でそのサロメがあくまでこの作品の中だけの設定ですが、このサロメが自分の父親の捕らえた洗礼者ヨハネに恋をする。けれどもヨハネはサロメの父親の悪行を責めるばかりで、サロメの思いに応えようとは一切しない。でそれでこのサロメは必ず自分はヨハネに口づけをしてみせると誓います。でここから先は福音書の記事にもきちんと記述があるところですが、ヘロデの誕生日にこのサロメが踊りを披露して、それを見たヘロデが痛く喜んで、サロメお前が望むものは何でもやるぞと約束をいたします。そうしたらサロメは洗礼者ヨハネの首をいただきとうございますと、そこで盆に乗せられて運ばれてきたヨハネの首にサロメは口づけをするという、そういう作品であります。そこで自分の恋を語る。まだその先続きがありますけれども、でそこでこの説教者は言うのです。主イエスの死体を求めて墓を訪ねた婦人たちの思いは、もちろんこのサロメのヨハネに対する恋心などとは根本的に異なると一応断っておきながら、けれどもやっぱり共通するものがあるのではないかと言い切るのです。死人に口なしと、死んで墓に葬られたイエスを自分の思い通りにしたいだけだと、涙を流しながら主イエスの体に香料を塗り、そのご遺体に精一杯の奉仕をしながら、それを自分の慰めにしたいだけだと。だがしかしこの婦人たちにとっては、その求めた主イエスの体がありませんでした。婦人たちに与えられたのは、そのもぬけの殻となった墓の中に響いた 神の言葉だけでした。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、あなた方はこの墓を訪ねて自分の好きなように主イエスの思い出に浸ることができると思ったんだろうと。けれどもあなた方は行くべきところを間違ってる。あの方はここにはおられない、主イエスは死人に口なしというような存在にはなり得ないんだ。一体どこからどこまでが他人の説教の紹介で、どこからどこまでが私の言葉か分かりにくかったかもしれませんが、とにかく私はこのヨハネの娘サロメの思いとこの婦人たちの思いを重ね合わせて見せた説教者の言葉を読みながら、少し正直に言えばちょっといくらなんでもきつすぎるんじゃないかと思ったんです。主イエスを心から愛し抜いた女性たちの態度を取り上げて死人に口なしって、いやいくらなんでもそれはと。けれどもやっぱりよく考えてその通りではないかと思ったのです。主イエスキリストの復活というのは、ただ死んだ人が生き返ったとか、科学的にはありえないようなことが、しかしそういう現象が一回だけ起こったとか、そういうことではないのであって、そうではなくて口を聞くはずのない存在から思いがけない言葉を聞かされること、それが主イエスの復活の意味です。天使がそのような、だって言うんです。吹き飛ぶはずのない死を神が吹き飛ばされたって言うんです。婦人たちはその神の戦いの爆心地に立たされたんです。恐れが生まれるのは当然です。けれどもそれは、いやまさにそれこそが神に捕らえられるということです。神は生きておられるのだ、その事実に触れたときにどんなに深い恐れが生まれたことだろうか。それを私どもも再び学び直さなければならないと思うのです。しかしこれは、これに勝る幸いはないと言うべきことであります。でそこでこの女たちに告げられた言葉はこうです。行って弟子たちのペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。でそれはつまり先ほどの話の関連から言えばこういうことです。あそこに行けば主イエスに会える。あそこに行けば自分たちの好きなように主イエスに奉仕することができる。けれどもそこに主がおられなかったというのは、この婦人たちを絶望の底に叩き落とすためにそういうことが起こったというのでは決してないのであって、あなた方の行くべきところは別にある。主があなた方のために先立って行かれる。このお方の後をきちんとついていきなさい。そういうことであったのです。あなた方より先にガリラヤへ行かれるとあります。で我々の翻訳では先にという言葉と行くという言葉が2つに分断されて訳されておりますけれども、原文では先に行くというので一つの動詞です。しかもそれは行くというよりは導くというのが基本的な意味であって、先立って導く、先導する、先頭に立って導いていく、この導くというニュアンスをもう少し生かすことができなかったかと思わないでもありません。 つまりそれはつまりあなた方より先にガリラへ行かれるというのは、もうイエス様は遠くに遠くまで行っちゃったと、あなた方も後から遅れてでも頑張ってついていきなさいというようなことではないのであって、主イエスはあなた方の先頭に立ってあなた方を導かれる、そのようなお方の言葉をあなた方はもう聞いたはずではないか、忘れたか、忘れたならばもう一度思い出して、この先立って行かれるお方の後をきちんとついていきなさい、そういうのです。でこの先導するという言葉はマルコによる福音書、特にマルコによる福音書の受難物語を理解するための一つの鍵となる言葉であると言えると思います。一つには第10章の32節であります。そこにまた同じ言葉が出てきます。新約聖書の82ページ第10章32節主イエスの3度目の受難予告、受難復活予告などと呼ばれる言葉であります。第10章32節一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。先頭に立って導いて行かれたっていうんです。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたというのです。ここにも恐れが生まれました。そしてイエスは再び12人を呼び寄せて、ご自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。そしてご自分の十字架の死と、そしてもちろんそれに続くお蘇りについてお語りになり始めました。でその時に今申しましたように、特にマルコによる福音書が大切にしておりますのがこの先導すると、イエスは先頭に立って進んでいかれたという言葉です。何度も申しますように、導くというのが基本的な意味ですから、その後ろに従うものがあるということが前提になります。だからこそそれを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたっていうんです。なぜ驚いたんだろうか、なぜ恐れたんだろうか、具体的な様子はよく分かりません。ただ先頭に立って歩いて行かれる主イエスの態度、その顔つきにただならぬものを弟子たちも感じ取ったのかもしれません。一体この人はどこに行かれるんだろうか、我々をどこに導いていかれるんだろうか、このお方は。それをここで主イエスははっきりとお告げになりました。私は十字架に向かって歩いていく、あなた方を導いていく。けれどももっと先へ、もっと先へ、このお方は弟子たちを導いていかれる。けれどもそれを見た弟子たちは深い驚きと恐れに打たれたっていうんです。でもう一箇所、第14章の27節92ページであります。主イエスが十字架につけられる前の晩、シモン・ペトロをはじめとする弟子たちの裏切りをはっきりと予告なさいました。多くの人が心に刻む福音書の記事であります。あなた方は今晩のうちに私を捨てるだろう、特に一番弟子のペトロ、あなたは今夜のうちに人前ではっきりと、あんな人のことは知らないと私のことを否定するだろうと。けれどもそのような弟子たちの裏切りを予告する言葉に先立ち、主イエスはこう言われた。第14章の27節、イエスは弟子たちに言われた。 あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。あなた方の先頭に立ってガリラヤへとあなた方を導いていく。そう言われたのであります。お気づきのように、今日読みましたところで天使が白い衣を着た若者がかねて言われた通りと言っているのは、この第14章27節を意味します。あなた方は聞いただろうと、主イエスははっきりおっしゃっただろうと、私は復活した後あなた方に先立ってあなた方をガリラへと導いていかれる。しかしそれだけに第14章27節の言葉は私どもの心を打つものであります。あなた方は皆私につまずくだろうと、導いていきたいんだけれどもあなた方は途中でつまずいてしまうだろうと。なぜか、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。羊飼いのごとく、ここまで弟子たちを導いてこられた主イエス。けれどもその羊たちが散らされてしまう。羊飼いが殺されるからです。その時に散ってしまった羊というのは、三度主イエスのことを知らないと言ったペトロのことだけではなかったと思います。懸命な思いで主の墓を日曜日の朝に訪ねた婦人たちもまた、かねて言われた主イエスの言葉を無視して、一体自分がどこに行ったらいいのかわからなくなった羊のようなものの姿でしかないのであります。だがしかし、この羊たちの羊飼いは十字架によってその歩みを絶たれることはありませんでした。神がこのお方を復活させられた。そしてその歩みをさらに先へ、もっと先へ、もっと先へ進めていかれます。そしてこの誠の羊飼い主イエスに導かれて、私どもも集められる。あの婦人たちも、あの弟子たちも集められる。神が主イエスを復活させられたのは、この羊たちを集めるためであったのです。だからこそ今ここにこの教会が建てられているのであります。主の恵みをすぐに裏切るような私どもであります。けれどもそのような我々をなお愛し、なお許し、私どもの先頭に立ち導いてくださる。そのお姿に気づくとき、深い恐れに裏打ちされた。けれどもだからこそ他のどんな恐れにも負けることのない確かな喜びが与えられると信じます。そのようにして私どもの教会も集められる。その歩みが主によって導かれるのであります。私どもが主はお蘇りになったと信じているのは、これは誠に単純なことで、神は本当に生きておられるのだということです。我々のこの生活の中に神が働いておられるということです。そのことに比べたら復活なんて科学的にあり得るのかとか、そんなつまらない疑問は吹き飛んでしまうと思います。神は生きておられるのです。私どもの羊飼いは死を超えて私どもを導いておられるのです。けれども我々はそのことを簡単に忘れると思います。この世界は結局 人間同士が作っているだけの世界だと思い込むようになります。そしてその人間同士が作っている世界というのは、誰が勝ったとか誰が負けたとか、誰が儲かったとか誰が損したとか、下手すると誰が死んだとか誰が生き延びたとか、けれどもこの世界でどんなに恐ろしいことが起こったとしても、我々が考えることは結局それは人間同士がやっているだけのことだと、そういうことになりかねない。じゃあ諦めるしかない。ところがキリストの復活が起こったというその出来事の前に立たされるとき、そうじゃない、神は生きておられるんだ、この世界に神は確かな手を伸ばしてくださったんだ、そのことについて知らなければ、我々は本当にどうしようもないと思うのです。けれども確かにキリストはお蘇りになりました。そのことがどんなに深い慰めを私どもに与えることかと思います。私どもに真実の導き手が与えられていることを、そのお方が今も生きておられることを、私どもの望みとしたいと思うのであります。お祈りをいたします。主はお蘇りになりました。あなたがなさったその驚くべき御業の前に深い恐れを知ることができますように、その恐れの中でなお深い喜びを知ることができますように、私どもに先立って歩いてくださる主の御名によって祈り願います。アーメン。